ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は琉球大学医学部附属病院リハビリテーション部の神谷武先生をお迎えして、運動器疾患のリハビリテーションについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずこのリハビリテーションについてなんですけれども、その対象というものはどういったものになるでしょうか。
はい、リハビリテーションの治療の対象としては活動障害ということになります。
はい、
まあ、そもそも活動っていうものは何かっていうと、大雑把な活動っていうものは何かっていうと、
はい、
運動領域と認知領域に分けられて、運動領域っていうのは、セルフケアですね。体の周りのことをやること。あと、接触、排泄、
はい、
あと、移動ですね、っていうものが運動領域になります。まあ、認知領域に関しては、コミュニケーションや社会的な認知、こういったものを、認知領域と呼びます。まあ、これらはすなわち日常生活の中で運動や認知っていうのは非常に大事なところですので、日常生活動作に、問題がある場合には活動障害で、それを治すのがリハビリテーション医療になります。
はい、このリハビリテーション医療、これはですね、先生、この活動に関連した医学的問題、まあ、ここでございますよね。
はい、まあ、活動に関連した医学的な問題として、まあ、体という観点からすると、例えば脳に問題がある場合には、まあ、主に脳神経外科の先生や神経内科の先生がそこを治療します。
はい、
また、耳や、目とか鼻ですね。そういったものとか、歯の領域とか、それは耳鼻科の先生や眼科や歯科の先生が、そこを治していただきます。また、心臓や、呼吸、肺ですね、とか内臓、消化器、とか、その他の、まあ、内臓的な疾患に関しては内科の先生、あとおしっこの問題に関しては泌尿器科の先生、女性であれば産婦人科の先生とか、子宮ですね、そういったものは産婦人科の先生、うん、あと手足、まあ、背骨も含めてですけども、そこは整形外科の先生が、その部位を治していただきます。で、それらの、各領域に、まあ、治した後、もしくは治してる、前に、まあ、障害が、残った場合、もしくは先ほど言った活動障害が、生じた場合に、それを、その横の、糸を縦につなぐ、縦の、まあ、縦の線でつなぐのがリハビリテーション科っていうことになります。
はい。先生、先ほど、活動とはというところで、運動領域の中に、セルフケアというものがありましたが、これは具体的にどういったものがありますか？
はい。セルフケアというものは、主に食事ですね。まあ、例えば口から食べ物を入れて噛む。あとは、喉を通して飲み込んでいくっていう食事。また、それを行う動作のことを食、になります。また、静養ですね。例えば、口の中、口腔を洗うですね。あと、髪の毛を解くとか、まあ、手を洗う、顔を洗う。こういったものは静養と呼ばれます。あと、静止、まあ、記憶、服って書くんですけども、それに関しては、まあ、お風呂入ったり、シャワー、を浴びたり、まあ、そういった体を洗う、まあ、洗ったり拭いたりすること。また、行為、ですね、衣服の着替えることですね。あと、大事なのが、トイレの動作。トイレの動作に関しても、衣服を脱いだり、つけたり、あと、排泄後の、清潔さを保つこと、あとは生理用具の使用、そういったものがセルフケアになります。
これ先生、今、全部今まで普通に当たり前にできていたことなんですよね。
はい。
これが実際いろんな疾患によって運動機能障害が生じて、それができるようにしていくものがリハビリテーション、はい、ということなんですね。
はい。
はい。さて、認知領域の中にもコミュニケーションというところがございましたが、先生、この認知領域にもリハビリテーションというのが必要になってくるわけですか？
そうですね。うん、認知に関しては、コミュニケーションや社会的な、まあ、行動とかがありますが、例えば理解をする。理解をするにも、目で見たり、音を聞いたり、言葉を聞いたりする、 能力が必要です。また、考えたものを表出する言語的、もしくは非言語的、まあ、言葉に、ならないような、まあ、感情だったり、そういった心理的なものを表現するのも、コミュニケーションとして大事だし、それがリハビリの、対象になります。はい。ですね、運動領域のもう一つとして、移動っていうものがあります。移動に関しては、まあ、歩ける方であれば歩行、になりますけれども、まあ、歩けない方であれば、車椅子や、松葉杖、そうですね、他の杖ですね、そういったものになります。例えば、移動の中でも、まあ、車椅子の場合は異常、ですね、ベッドから車椅子に、移ったり、また逆にベッドに戻ったりですね。で、またトイレや、シャワー入るときにも、まあ、車椅子からトイレに乗り移る。また、もしくは、まあ、入浴の時には、チェアシャワーというテーマ、お風呂場で座る椅子に、乗り移るとかっていうものも大事なところです。また、歩行できる方に関しては、まあ、例えば階段を上り下りですね。まあ、主に2、3段であれば、上れるけども、例えば 1階から2階に上がるためには、まあ、10段以上の、普通階段があると思うんですけども、そういったものの、上り下りですね。そういったものが、重要になってきますし、まあ、それを、活動、リハビリテーションの、中で、能力を上げていくっていうことが大事になってきます。
そうですね。いや、本当に普段できることができなくなっていくわけなので、これが少しずつ、こう、運動機能が上がっていくことで生活がより、しやすくなっていくっていうのを目標にやっているわけですよね。
はい、そうです。
で、さらにまあ、認知領域の中ではコミュニケーションっていうものがありますけども、このコミュニケーションと社会的認知に関して、ちょっとだけ具体的にお伝えいただけますか。
はい。はい。まあ、コミュニケーションって言いましても、まあ、簡単なことで言えば、相手の言葉を理解する、もしくは、自分の感情を表出する、表現するっていうことが大事になってきます。まあ、理解するっていうことに関しては、やはり、人の言葉を聞く、また、ものを見ながらそれを判断する。で、聞いたものを理解するっていうことが、大事になってきますし、まあ、表現をするってことであれば、言葉で表現する、もしくは言葉にならない、非言語的な表現というものも、日常生活では必要になってきます。はい。
そうですね。よくしていくということですよね。
はい。はい、
じゃあ、今日のテーマであります。運動器疾患のリハビリテーションについて、ここからは詳しくお聞きしていきたいと思いますが、まず運動器について。
はい。
はい。
運動器と言いましても、まだ一般的には、あまり馴染みのない言葉かもしれませんが。
そうですね。
はい。まあ、いわゆる、まあ、例えば骨ですね。体の中には骨がありますし、軟骨があります。まあ、骨と骨をつなぐ靭帯、筋肉ですね。あと、腱ですね。あと、筋肉を動かすためには脳からの信号が行く神経が大事になってきますし、筋肉が動かすためには、血液が流れないといけませんので、脈管ですね。する血管の問題。これらを、総称したものを運動器と呼ばれます、
う
ん。はい。
はい。それに対してのリハビリテーションということになっていきますね、先生。
はい。
はい。で、それらはどういった疾患を持つ方に、それらの運動器の疾患を持つ方に対してのリハビリテーションになっていくんですが、その内容としてはどういったものがございますか？
はい。まあ、運動器疾患を持つ人々に対しては、運動療法や物理療法、もしくは装具療法ですね。そういったものがあります。
うん、はい。それらを使って、まあ、改善していくということを目的としているわけですね。
はい。
はい。さて、先生、琉球大学の方では、リハビリテーション部、どういったグループというか、どういった構成になっていますでしょうか。
リハビリテーション部は、大きく4つに分かれます。僕が、まあ、先ほど言いました運動器グループや、脳血管グループと言いまして、まあ、脳外科や神経内科の領域ですね。あと、総合グループと言いまして、主に呼吸、あと、手術をしたり、まあ、内科的な病気で動けなくなったことによる、筋肉の萎縮や可動域、関節の可動域が、悪くなってしまうこと、肺葉ですね。肺葉と、あと、まあ、主に、癌の患者さんですね。うん、そういう 方たちを、担当する総合グループというものがあります。で最後の4つ目として、心臓リハビリ、心臓グループというものがあります。うん、心臓グループというのは、もちろん心臓の手術をする、うん、もしくは、内科的な病気で、心臓を治療している方を中心に、治療するグループです。
はい。まあ、4つのグループに分かれているということなんですが、まあ、今回の運動器疾患のリハビリテーションのについては、まあ、その対象となる患者さんというのはどういった方たちが多いんでしょうか。
はい。対象となるのは、まあ、主にやはり整形外科の、手術後の患者さんが多数を占めています。
はい。
整形外科の、手術後と言いますと、まあ、おそらく外傷、あとは骨、関節の、病気、あと脊椎で言えば 腰痛や椎間板ヘルニア、あとスポーツですね、スポーツによる障害、
はい、
あと関節リウマチ、
うん、
あと骨粗鬆症や手足の先天的な疾患ですね、最後に、骨とか、まあ、筋肉やその他の軟部組織と呼ばれる部位の、癌ですね、腫瘍の症例が多くを占めています、
うん、そうなんですね。まあ、その大きな柱となるものが、まあ、運動器リハビリテーションで言えば運動療法になってくるかとは思うんですが、
はい、
まあ、その運動療法の内容はどういったものがございますか。
はい、運動療法と申しますと、まあ、関節可動域訓練や筋力訓練ですね、まあ、関節の、体の動きを整える、まあ、コンディショニングをする、ことになります。で使う、ものとして、道具としては、重りを使ったり、うん、あとバンドですね、
うん。
ちょっと体に負荷をかけるようなバンドを用いた、
はい、
治療。もしまた、電気刺激を流したり、
うん、
そうですね。あと、それで筋力を強くする、もしくは痛みを和らげるという治療になりますし、あと、まあ、バランスを整えるために、バランスボードというものに乗ったりすることもあります。
そうなんですね、
はい、
うん、いろんな道具というか用具を用いながら、まあ、その筋運動関節可動域になるんですか。
関節可動域や筋力、
筋力を、ね、はい、上げることによって運動機能を高めていく、まあ、改善していくということなんですね、
はい、
で それが最終的に自分のことはできていくように、生活、日常生活に支障のないレベルまで持っていくというのが、まず最初の目標というか、目的になっていくわけですね。
そうですね。はい。
はい。先生、この運動療法以外にもありますか？治療法として。
運動療法、まあ、もちろん先ほどちょっと述べましたけども、まあ、物理療法ですね。
はい、
電気治療や、レーザー、あと超音波。うん、
はい。
まあ、これらを併用することで、より効率的に痛みを取ってあげたり、
うん、
筋力を動きやすくするということができますし、はい、またその他、装具療法です
ね、はい、
装具療法に関しては、例えば体重がかけられないときに、装具を用いることで、悪いところ、まあ、手術をしたところや、はい、その障害があるところに、うん、負担にかけない状態で立って歩く、とかですね、
うん、
そういったものができますし、足が変形をしていた場合には、うん、それを変形を矯正をするとか、
うん、
そういったものが可能になるのが装具療法になります。
先生、これはそのリハビリテーションの補助的なものになるんでしょうか。
そうですね、主にまあ、運動療法、物理療法、まあ、装具療法、
うん、
これら3つを、まあ、駆使しながらやっていくということになります。
そういうことですね。先生、この運動療法、物理療法、そして装具療法を用いながらの運動器疾患へのリハビリテーションを行っていくということなんですが、琉球大学の整形外科における、まあ、1年間の手術の中で何件ぐらいあったんでしょうか。
あ、これは
まあ、いろいろありますね。
そうですね、たくさんあるんですけども、うん、まあ、年間おそらく500件ぐらいは、
うん、
てるんですけども、まあ、それは琉球大学の、私が整形外科の医師でもあるということで、
はい、
そうですね、手足の、病気や、まあ、腫瘍や脊椎、股関節、
うん、
まあ、そうですね、そういった小児っていう領域もあります。
はい、先ほど、まあ、運動器リハビリテーションの対象が、整形外科術後の 患者様が、まあ、多いというところからね、この件数を先生が提出してくださったとは思うんですが、そのほとんどに運動障害が生じた場合にはリハビリテーションを行っているということですね。
そうですね、はい。
はい、ありがとうございます。さて、そうやって、まあ、リハビリテーションというのは、やっぱりまず何か疾患があって、それに対する治療があって、で、実際、自分が生活していく上で、不自由になっているところを、元の状態に、まあ、完璧にまでは 100% 戻せないかもしれないけれども、それに近くしてあげるためのリハビリということですよね。
そうですね。うん、はい、
で、そうなると先生、やっぱり短期だったり長期間にわたったりとかっていう期間のそれぞれにあるかとは思うんですが、やっぱり患者さんも、楽ではないわけですもんね、このリハビリテーション。なので、やっぱり、こう、先生方も、その患者さんのやる気、まあ、やる気を持たせるというか、その、モチベーションを上げていく上でも、いろんな工夫をされているところなんでしょうか。
そうですね、もちろん医者の方も、技術を磨かないといけませんし、はい。あと、意外と、周りが、頑張ってると、その患者さんも頑張るというか、そういったものはかなり効果あります。まあ、現在、リハビリテーションは、リハビリテーション室で、訓練室でやるっていう、ものが、まあ、かつては一般的だったんですけども、
はい、
まあ、最近は、手術を終わった患者さんがまだベッドにいる、動けない、ベッドが起き上がれない状態からリハビリを入っていく。もしくは心臓の手術をしたとしても、まあ、この寝返りをするとか、手足を動かすとかっていう、今までは、どちらかというと安静だった。安静にしていた時期でも、リハビリを入っていくと、この方が、まあ、何ヶ月後かに高いレベルの能力を持っているっていうことがもう最近言われていますので、琉球大学でも、病棟の、すぐ横に、もしくは病棟の中にリハビリテーションの室を、作ろうっていう動きが最近出ています。
いや、でもそうですね。今までは先生も今おっしゃったように安定期間なんて安静期間があって、それから少し回復してきてからのリハビリっていうかって思ってたんですけど、本当にそうらしいですね。今術後にすぐ動かしてあげる。
そうですね。
本人が動かせなくてもこう運動療法士というんでしょうか。
はい。
そういう方たちが手足を持って動かしてあげるということが。先ほども先生もおっしゃってましたけれども、高いパフォーマンスにつながっていくというふうに今なってますもんね。
そうですね。
うん、最初見たときはびっくりしました。え、もう始めるのって、そうですね、知り合いにいましたので、あ、そういうことなんですね。
そうですね。
はい、まあ、もちろんこのね、何か障害が起きてからのリハビリテーションも大切なんですが、それの予防というのもすごく大切になっていきますよね。
はい。
そこで今、今後の展望という形になっていくと思うんですが。
はい。
はい。
障害を、まあ、出てきてしまった障害を治すのが、まあ、主にリハビリテーションであるんですが、障害の発生を予防をするという、こともとても重要です。今年の6月24日なんですけども、この日本運動機械学会と言いまして、それは主に医者や理学療法士や作業療法士の方が参加するような学会ですけども、そこの2日目ですね、に一般の市民公開講座があります。うん、そこでは運動器疾患の障害がある、もしくは障害を早期に発見するというロコモードテストというのがありますが、それを、実際に実演して指導をするということを、今計画をしています。はい。
こちらは、6月24日、沖縄県市町村自治会館で市民講座が行われるということでございますね。
はい。
そうやって、やはり、やっぱりどうし、起こってしまってからよりも、その前にまず予防できるところを皆さんで気をつけていきましょう。一人一人のやっぱり意識を、こう、きちっと、なんていうんですかね、理解してもらう、その重要性を理解してもらうためには、やはりこういった講座ってとても必要になってきますね。
はい、そうですね。
さらに先生、今、運動器検診というものが行われているというふうに聞きましたけれども。
はい。 平成28年ですね、今年で3年目なんですけども、はい、全国ですけども、日本整形外科学会、が中心となって、子どもたちですね、小学生、中学生を対象とした運動器検診というものがあります。まあ、これは、昔皆さんやったことがあると思うんですけども、側弯症を早期に発見するとか、最近関節が硬い子とか、まあ、筋力が弱かったりとかする子が、多くなっておりますので、まあ、そういったものを、早く見つけてあげて、指導をして、そうですね、まあ、予防できるものはどんどん予防していくということを、目的として運動器検診というものが始まっておりまして、まあ、それに関しては、私たちは、早く、そうですね、整形外科として、まあ、治療、予防していこうというふうな、ことで頑張っております。
はい、先生ありがとうございます。本日は琉球大学医学部附属病院リハビリテーション部の神谷武先生をお迎えして、運動器疾患のリハビリテーションについてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。